まあとりあえず発言はですね、まあ危機感というか農業がなくなってしまうんじゃないのという危機感は、まあ、共通した意識としてあるのかなというふうに思うんですが、じゃあなぜこう生き残らないのかということで考えると、要はそのどうしても小規模でこう成り立とうとすると、今その世の中にそういうシステムがないんだと。だからそういうそのシステムをやっぱりこう作り上げる努力っていうのが必要なんじゃないだろうかと。でやる気が、まあ、ほとんど本格的にこう突っ込もうという覚悟のレベル、覚悟があるレベルではこの内山はなかったんですけども、それはなんでだっていうことで僕は決めたんですけど、なんていうか島崎君の後を追ってですね、やるためにやっぱり相当な努力と勉強が必要かなというふうに進行役としては感じました。一つのそのビジネスモデルとしてはですね、例えば魚だったら角上っていう何がありますよね、魚類泊まりかな、新潟県から、うん、そこから持ってきてあれだけの大規模な展開がやってるんですけれども、スーパーマーケットじゃないですよね、あそこのビジネスモデルは。だからそれが一つあるし、なんか野菜では僕知らないんですけども、ベルジュっていうその野菜のやっぱり同じような店があって、魚と野菜をこう同じ店舗でこう、まあ近隣の店舗で売ってるようなビジネスモデルがこう各地にこう出てくれば、とあともう少しは何ていうんですか、小規模の農業者でもこう仕入れてもらえるような、仕入れることができるようなシステムがあると、この今日の参加した皆さんの中では1人か2人は農業に乗り出そうというような人が出てくるかもしれないなと。あともう一つ注目すべき発言があったんですけれども、農業としてはできないんだけれども、特にこう桜井さんの発言なんですが、資金提供はしてもいいぞと。それでその代わりこう野菜をもらえればいいよということで、まあ思わず僕は吉岡の里の営業マンをやってきたということなので、一つよろしくお願いします。
このグループには島田さん参加していただいて、参加者の中に農業をやってらっしゃる方もいらっしゃって、具体的にどういうことが問題とかこうなったらいいねっていう話が多かったですね。本当に必要なのは米とか菜とかは値段がなくなっちゃって、まあ、必要でないもの、いちごとかメロンは出てこなかったけど、そういう感じの高いものが値段として高く売れるんですよねっていうような意見が出ました。
はい、ありがとうございます。
要するに農業って命を守るという、ね、原点基本にあるものだろうということからすると、ともかく、まあ、農業をね、なんとか、やっていかなきゃならないものなんですよね。やる人がいなくなったから、じゃあ輸入品で賄えばいいかって、そういう話じゃなくて、そういうことになると、実はその、ね、輸入元の国でね、なんか異変が起きた時に、もうなくなっちゃうよってことはもう分かってる話なんですよね。だから、もう輸入物は食べないというね、そういうことも一つ考えながら一つにね、置いといて、高いとか安いとかいうよりも、やっぱりね、その少々高いとしても、まあ、日本国民の中でお金を回そうよっていう発想を変えればね、安いからっていうか、それに我慢して、少なく食べればいいじゃないと、ね、3食も2食にすれば、大体帳尻は合うからね。食べ過ぎて病気になるっていうのをね、言われてる時代ですから、まあ、ともかくね、命を守るために、ね、農業っていうかね、まあ、がどうしても各べからざるもんだろう。で、究極は自給だなと。で、要するに、5人いれば5人の人たちが、まあ、それぞれ何か、ね、それぞれ作って、そして、物々交換的にね、ナスビ作る人とキュウリ作る人は、それを交換してもいいし、まあ、隣近所っていうのはそういう範囲でね、 例えばそんなふうにしてこうなんかやっていくと、またそこもまた面白いことがね見えてくるかなもしれないなというような、あの結論ということもないんですが、まあ、そんな話が出ました。
ありがとうございます。
まあ、話のポイントは農業っていうことと自分でやるっていうこと、2つあると思うんですね。私は97年に書いた風紀の心で、まあ、当時金融系というのは、これから農業だって言われましたけど、そんなわけねえだろうと。なんで農業だって言われましたけども、まあ、農業は重要な産業に今また再生しつつありますよね。こう仕事だからや、あの金、生活のために農業やってる人は、生活回らなくなったらやめた方がいいですよね。なんか、大きな目標のために農業やってて、今食えないから他の仕事やってる人は、やっぱり続きますよね。だから理念ないとできない仕事ですね。私は実はですね、真面目サラリーマンって、これからって日本の会社で1年半しかやってないんですよ。あとは出向したり、あとアメリカの会社、あと自分でやってますから、逆に言うと、人の言うこと聞いて真面目サラリーマンやる世界はあまりよくわかんないんですよ。
いいな
ぁ。人の言うこと聞いて、あのね、黒を白にして、白を黒にして、真面目サラリーマンってことは私よく知らなくてですね。何やってんだろうって思ったんですけども、まああの、まあ、変な話ですけど、こう、なんていうかね、世の中、実際やってみると全然違いますよね。だからもう、こう動きながら考えるっていうことが大事ですね。最初にこう、当たりはつけるんだけど、動くと全然違いますから、その時に理念がないとですね、前進めないんですよ。利害損得だけだと何やってうまくいかないって話になっちゃって、で、なんかこう、変な詐欺心が出てきたりしてですね、まあ、大変なことになったりするわけで、だからやっぱこう、なぜその自分で事業をやるのかについては、やっぱいつも自分で反省してること大事だと思いますよね。これなくなっちゃって、生活のためと言い切っちゃうとですね、生活のためと言い切っちゃうと、もう次どうしようもなくなることなんですね。このあたりがだから、黙ってこう、なんか作業をしてお金もらってるだけの、生活と全然違うんですね。だってそうは、サラリーマンのせいやたらに自分の理念言ったらどうなります？お前今日から明日から来なくていいって言われるでしょ。社長違う、あんたね、勉強足りないんだろ。ね、言ったら明日から来なくていいって言われるから、だからこう、普通はなんかですね、こうサラリーマンやってるとあまりそういうこと考えないようにするわけですよ。まあまあ、通じさないと給料払っときゃいいよと。で、それは正反対なんですよ、自立するとね。だからまずそこのところは、まあ、踏み出す前にある程度持ってないと、この、まあ、乱気流が入っちゃうとですね、よくわかんなくなりますからね。二つ目はやっぱりですね、友達がいない同情なんですよね。仕事は社内でも社外でも孤立したらどうにもならないから、まあとにかくよく友達を得ることですね。で、これもだからいい友達、悪い友達があるんですよ。で、よく深く言うと悪い友達しか来ないし、こうなんか、うん、いい気分でやると、まあ、高尚な気分であるといい友達来ますよね。で、何が足りないとか何が余ってるとかって話もその時々ですから、金が足りないなら足りないなりのやり方があって、だからそのあたりは今度は教養を持ってる必要があるんですよ。いろんなやり方、だから引き出しを多くしておく必要があるんですよ。あ、こうやりゃいい、こういう時はやりゃいい。これはだから前からよく申し上げてる、知って行ってみてやったらすごく役立つんですよ。あれどうやってやってるのかなと、なんでこういう時飯食えてるのかなと、こういう時どうすればいいのかなっていうのは、いわゆる教養の世界なんですよ。新しいことでも、それから大変なことでもですね。だからやっぱり勉強はしてないとですね、今のやり方が行き詰まった時に次の選択肢なくなりますから。だからもうそれは普段勉強だというふうに思ってて、で、まあアマとプロの違いってそれはありますけども、例えばなんか写真の世界って今アマチュアの方が綺麗な写真たくさん撮れるんですってね。なぜかというと、たっぷり時間があるからね、好きなだけ時間かけて写真撮るんですって。自然なんかね、もういつまでも待ってて写真撮るんですって。プロってそうはいかないですよね。だからね、最高に綺麗な写真っていうとね、アマチュアの方が撮れるんですって。でもね、プロってね、限られた時間と限られたコストで、ある期待されている以上のクオリティをいつも出すのがプロなんですよ。だからそこが決定的に違うんですね。たまたまうまくいったやつを出してうまくいったってのはアマチュアで、プロの場合はどんな場合でもある一定以上の水準の結果をいつも出せるのがプロフェッショナルなんですよ。そこが根本的に違うんですね。だからやっぱそういうもんだと思ってことに明かされることが大事なんですよ。アマとプロの違いはどこにあるのかっていうことをいつも考えて ことに当たらないと、それはなかなか難しいですよね。でもまあそういうことってですね、別に本にも書いてあるし、受け取るのか、だからやっぱこう、やってみた時のですね、やっぱり臨機応変の行動が大事で、やっぱだからなんて言いますかね、利害損得だけだとそれはできないから、ね、やっぱり自分の思いと友達と、最後はその通りじゃないかと思って、どうですか？
その通りです。
ね。
本当にあの黒川農園の皆さんとか、まあ、NSD の皆さんが、まあ、これだけじゃないんですけども、うん、こういう活動をしたんですよね。
はい、
それはあの小川修さんが、忘れもしない2009年の場所をここに連れてきてくれて、永井先生もいらっしゃって、2010年から本格的にここの営業会とか、スペースが入ったんですね。その10年間で、玉黒川農園をはじめ、小川さんの知り合い、まあ、それ以外の方々も同様な、まあ、お勉強なり、まあ、なんかしてたわけですよ、
はい。
それがなかったら今ないですね。
あ、
まあ、そのネットワーク、
はい、
でそれその、まあ、勉強もいいけど行動もねっていう今日話をしましたけども、うん、勉強は大事ですね。
そうですね。
こうしないと、まあ、おっしゃったように、まあ、当然窮するわけですよね、
はいはい。
まあ、困った課題、まあ、何でしょう、課題ができるんですよ、
はい。
課題も解決ができないんですね。
あ、
何にもなかったら、だから引きこもりの方々は、親が死んだらなんか対応がないじゃないですか、まあ、親が死ななくてもいいですけど、彼らはその今まで課題を解決したことがなくずっと引きこもってたので、当然なんか普通にできることができないから死ぬわけですよ、親が死んだら、ま
あ、
それでそこまでひどくなくてもですね、まあ、今までの経験は全て使って、いろんなその救出とか課題とかに向かわないと解決できないですね。なので、いきなり私は伸びたりっていう、一番の時期、他の時期はでもそうですよ
ね。そうですね。まあ、今ほら定年退職した人、あとどうするかとか、もう定年まで行かなくても途中でスピアーズしていますよね。だから何らかの形でみんな自立ってことを考えなきゃいけないわけですよね。まあ早い遅いは。だから自立ってことになると、やっぱ全部同じだと思うんですよね。だからまあそのどこまで激しく自立に行くかね、そのあたりをその自分で選べばいいわけで、だけどまあ程度の差はね、まあ自立っていうことがありますから、まあ、そういうものがいずれ来ると若いとかね、年配になってから分かりませんけども、まあそれを普段から考えながら仕事し生活し友達を作っていくことは大事だと思うんですね。その時になっておっしゃるんですね、さあ何かしようと何にもないと明日からって言われて困るかますからね、まあ、和泉療養の構えみたいなことで、ね、やるといいじゃないですかね。でもやっぱり農業ってやっぱりチャンスですよね。韓国はなんか今ね農業者の人口増え始めたんですって、あれあの政権頑張ってやってるんですね。だからまあ振り返るとなかなか大変だっていうことが多いんだけど、気がついると後ろに道ができてますからね。道は前になくてもね、後ろに道ができるんですよ。振り返って道ってできてますから、だから何年かやってるとね、あ、これが自分の道なんだって見えてきますからまあそれを目指してね、頑張ってみんなで行こうと思いますとね、いかがでしょうか。
そう思います。
はい、ね、
楽しいですか
ね。ね、はい、じゃあなんか最後は思いを一つ
食べて改めて言うと、
今日のメッセ
ージ、まあ今日繰り返しになりますが、もうまさにあの駅のね、あれ駅って書いてあるんですね。だから駅がどうかは分かんないですけども、急すれば返事、返ずれば通じ、通ずれば久しぶりですね。急すれば通じと思ったんですよ、ずっと。急すれば返事、返ずれば通じ、通ずれば久しぶりですね。でこれってまさに持続可能性だなと私思ったんですよ。なので、あの繰り返しになりますが、じっとしていることが持続可能性ではないで、逆にそのままで変化を継続が持続可能性です。まずね、そのね、こういう環境もそうですし、人生そのものもそうなので、どっかで止まった瞬間に消化試合になってボケて死ぬということになっちゃうと思うので、あのどっかでもうぼーっとする日はあってもいいんですけど、うん、まあ、人生のある一定期間あとずっとぼーっとするのやめましょう
と。ゆくちゃんに怒られ
た。変化はそれです。小さい一歩を行きましょう。
そうですね。また引き続き、あの島田さん、新白組などやってきますので、また、いらっしゃってください。
はい、
皆さん、引き続きいきましょう。ありがとうございました。